礼拝について学んでおりますけれども、今日は申命記の26章からの礼拝についての御言葉を見ていきたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も主の御前に集い礼拝を捧げることができますことを感謝いたします。私たちの一人一人の罪を許してくださり、主の御前に立つものとさせてくださいましたことを本当に心から感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもって主を礼拝することができますように、私たちをも顧みてください。これからのひとときもすべて御手にお委ねをして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。先週は富士山のふもとでBBF の先生方と集っていろいろなことを話してきました。これからの BBF の歩みというものですね、特に進学校とか国内選挙、海外選挙、そういうことをこれからどうしたらいいだろうかっていう話し合いをしてまいりました。で、面白い資料がありまして、富山県というのは人口もそんなに多いところではないんですけれども、教会の数もそんなに多くはありません。教会の数は、佐賀県とか佐賀、島根、鳥取、福井もそうですね、人口も少ないし教会も少ないっていうのがあったんですけれども、100人中何人がクリスチャンか、カトリックも含めてですね、一番多いのが東京、一番低いのはどこだと思います？富山県です。100人中一番にクリスチャン人口が少ないのは富山県、 0.2 何パーセントでしたね。その次が福井県。だから北陸って本当に難しいところなんですね。だから北陸でこのように本当に教会で死を礼拝できるっていうことというのは本当に素晴らしいことなんだと思います。その中で私たちがですね、このように主を礼拝していくときに、私たちは本当に主にですね、心から感謝を持って礼拝を捧げていきたいと思っています。今日の申命記の26章ですけれども、26章の10節に、今ここに私は主よ、あなたが私に与えてくださった大地の実りの初物を持ってまいりました。あなたはあなたの神主の前にそれを備え、あなたの神主の前で礼拝しなければならないという言葉が出てきます。礼拝しなければならないという言葉が出てきます。礼拝するものというのは、まず礼拝をする私たちというのはどういうものであるかというと、ここでですね、5節から8節にですね、イスラエルの人たちのこの歴史の中でエジプトに下ってそこに帰流したと、そして、5節の最後にはそこで強くて数の多い大いなる国民になりました。しかしエジプト人たちは私たちを虐待し苦しめ、私たちに激しい労働を課しました。私たちの父祖の神主に叫ぶと、主は私たちの声を聞き、私たちの苦しみと労苦と虐げられているありさまをご覧になりました。そこで主は力強い御手と伸ばされた身腕によって、恐ろしい力と印と不思議を持って私たちをエジプトから導き出してくださった方ということが書いてあります。つまり、だからこそあなた方は礼拝しなさいとこう書いてあるわけですけれども、イスラエルの人たちっていうのはそのエジプトからあがなわれた人たちなんだっていうことなんですね。だからそのことを思い出すようにというふうに言っています。で、私たちもイエス様の十字架によってこの罪の世界からあがない出されたものです。罪を許された者たちです。で、罪って何なのかっていうことですね。罪とは一体何なんでしょうか。 今日の詩法で、中で詩編の一編というのをちょっと書いてますけども、あそこに罪人とかですね、悪しき者とか書いてますけども、神様に逆らう人たちですよね、結局罪人っていうことは。私たちも以前は罪の中にいたものです。で、罪の中にいるということは、罪の中にいるっていうのは神様とまた隣人との関係っていうのがまた壊されている関係でもあります。創世記の4章の中で、アベルとカインというですね、最初の兄弟の中で、兄弟喧嘩、そしてまたカインが弟のアベルを殺すという記事がありますけれども、その中にですね、カインの言葉の中に、創世記の4章の9節にですね、主がカインに言われた、あなたの弟アベルはどこにいるのかと聞きますですね。あなたの弟アベルはどこにいるのかとあります。でもそれはカインが弟アベルを殺した後なんですね。神様は弟アベルはどこにいるのかと言った時に、カインはね、本当は神様の前に、私はアベル、弟アベルを殺してしまいましたという言葉を神様は求めてたんだと思います。でもカインの答えは、私は知りません、私は弟の番人なのでしょうかという言葉があります。私は弟の番人なのでしょうか、いつもいつも弟のことを私は気にしていなければいけないんでしょうか、私は弟だからといってこのアベルのことをいつも気にかけていないといけないんですか、私は弟の番人なのですかと言います。この時にはアベルを殺した後ですけども、でもこの気持ちっていうのが実は大きな罪の気持ちなんだろうなと思います。神様はアダムとエバを作られた時に、アダムを作られた時にエバを助けてとしてこう作られました。それはもちろん夫婦の関係でもありますけれども、私たち人と人の関係っていうのも実はそういう助け合う関係なのではないかなと思います。で、この前の BBF の先生方のお話し合いの時にも、やはり私たちこういう話が出たんですね。もっとこう BBF として、よその先生方を呼べないのかっていう、ちょっとそういう話があった時にですね、私たちの BBF の信仰というのはやはりバプテストとしての信仰を持っております。で、そこでやはりどうしても交われない教派って言いますかね、そういうものはあります。威厳を語る教会とか、そういうふうなカリスマ的な教会とかですね、そういうところは、守れないんだと。そして私たちはやはりそこにセパレート、そういう教会とは距離を置いてきたんです。で、そこにやはり私たちのこの BBF の成長というのがあったんです。もう一つやっぱり神学校形成というのが、そういうことを話していたときにですね、だからといって私たちはその孤立主義ではないんですけども、でもそういうセパレートをしながら自分たちの信仰というのを守っていこうとするとき、やはり同じ信仰を持つ教会同士としての助け合いというのはとても大切なんですということを話していったんですね。で、その中でやはりこの国内選挙、海外選挙という話が出て、また新学校というのも出てきたんですけども、国内選挙の時にこの教会が教会を生み出して、そこの教会が教会を作り出していくわけですけども、やはりどうしても最初は小さい教会であり、そこの小さい教会同士のにどうすればもっと助けられるか、でその牧師先生の年金とか健康保険とかそういうものをこう国内選挙委員会というのを作って、そこから助けていきましょうと、そういうこともやってるんですけどもね。で、新しい教会ができた時にそこにいろんな教会がそこに献金をしていくわけですけれども、でもやはり何かあった時にみんながこうやっぱり助け合っていく、だからそこの助け合うっていうことはすごく大切なことなんだと思うんですね。 で、あくまでもやはり同じ信仰を共にするということが大切ですけども、でもそこでやはり神様が人を作られたときに人と人との関係っていうのはそういう助け合う関係なんですね。ところがここで言っているカインは、私は弟の番人なのでしょうかっていう言葉を言うんですよ。私はいつもその人のことを気にかけていないといけないんでしょうか。その人のことをいつも私は助けていかなければいけないんでしょうか。でもこれが人間の罪の心なんだと思います。人と人とが助け合う、それが隣人を愛しなさいという関係なんだと思うんですね。ところがその隣人を愛しなさいという関係を崩していっている、それが罪ですよね。で、神様との関係においても常に神様を私たちは愛していかなければいけない。ところがそんな神様よりもいろんな偶像を作る、今の世の中で言うならば神様よりもお金が大切なんだ、仕事が大切なんだ、家庭が大切なんだというふうになっていってしまう、そういう神様よりもという思いがあると思うんです。でも罪というものがそういう関係性をこう壊していくときに、人間関係、社会の関係というのが本当にこう壊れていってしまうんですね。社会でもいろんな問題が起きています。今イランの問題とかありますけれども、それは私たちの家庭の中においてもどうしてこういう問題が起きてしまうんだろうということになっていきます。でもそれは罪なんだ、罪から来ているんだということです。神様から離れているからだということです。でもその関係を神様はイエス様の十字架というもので修復してくださっていくわけですね。十字架によってその私たちの罪を許す、罪を許すだけではなくて、私たちの関係というものを、そういう神様、隣人との関係性も神様は修復していってくださっていくんだと思うんですね。人と人との問題も私たちはその祈りの中で、神様どうぞ助けてくださいというその祈りによって関係がまた再築されていくんだろうなと思います。それがですね、ある人がですね、こういうことを言ったんですね。そこではもったいぶる人間っていうのがあったんですけどね。傲慢な人間と言った方がいいかもしれませんね。こういう人ってどういう人かっていうと、はしごの途中にいる人っていう言葉あるんですよ。はしごの途中にいる、はしごを登っていくでしょ、その途中にいる人。どういうことかというと、上の人に対しては自分よりも上の立場にいる人の足を一生懸命舐めてるんです。要するに ご機嫌を取ってるんですね。でも下の人に対しては一生懸命蹴って蹴落とそうとしている。それがはしごの途中にいる人。上の人に対してはこうなんか足を舐める、つまりこう自分がですね、上の人に対してはいろんなことをこうするくせに、下の人に対してはもうその人たちを蹴落とそうとしていくというふうなことだ。要するにこれが傲慢な人。でも神様は、私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、へり下った人と共に住み、へり下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためであるというふうに書いてます。そして神は高ぶる者には敵対し、へり下った者には恵みを与えるという言葉があります。神様はそういう人間関係をイエス様の十字架によって修復してくださり、私たちが上の人がどうだ下の人がどうだではなくて、自分自身がまずそのはしごの一番下に行ってへり下って、心を砕かれていくように私たちを導いていかれる。イエス様を信じていくってことは、ただ私は罪を許されましたっていうことではなくて、イエス様を信じたから私たちはどういう生き方をしていくかっていうことが大切なのだということを言ってます。信じたのだから私たちは変わるはずなんですね。イエス様を信じたから私たちは変わるというか変われるはずなんです。いや私はそんな無理じゃなくて、その力を主は与えてくださるんです。イエス様を信じるというのはイエス様が共にいてくださることだと言います。共にいてくださるということは、私たちと共にいて、私たちと首輝きを共にして、私たちが イエス様がのような生き方をするように共にいて私を導いてくださるということです。それを拒否するということは罪なんです。だから私たちはそのように変わっていけるはずなんです。人を常に人を愛する、人を尊敬していく、で自分は心を砕く、減り下っていく、それが私たちの生き方であるはずなんですね。でもやはり私たちは罪許された罪人であるので、どうしても人間関係というのが、じゃあ全てうまく教会に行ったら全てうまくいくかで、そうはいかないんですね。いろんなところでやっぱり壊れていくわけです。やはりそれは罪の性質を持っているからです。でそのことを私たちは日々悔い改めるということをしていくべきなんですね。悔い改めないで俺は俺でいいんだというのが罪深い生活なんですね。それから解放されているはずなんですけどね、私たちは。それから解放されずに、俺は俺、俺の生き方というのがやはり傲慢な生き方。でもそれをイエス様は一番嫌われているんだと思います。そうなれるように私たちは日々祈り、主と共に歩んで、主よどうぞ私をあなたのようにへりくだるものにしてくださいと祈りながら行くことが大切なんだと思います。人間関係というのが本当に悪くなっていくんですね。先ほどのこの前の先生方の集まりの中でですね、説教がありまして、そういう教育者、牧師とか伝道師、宣教師、その人たちのメンタル面という話があったんですね。で、その中で、燃え尽き症候群という話があったんですよ。燃え尽き症候群、あなた方はこういう時に燃え尽き症候群、その特徴としてどういうことがあるかって言ったら、自分にやる気がなくなるとかですね、何も感じなくなる、人と一緒にいると疲れる、怒りやすくなる、働きの感性がなくなる、気持ちの処理のために薬やアルコールに依存する、笑いがなくなる、寝てもリフレッシュできないというのがあるんだそうですけど、当てはまりますか？いろんな人がこれに当てはまるんじゃないかなと思うんですね。で、私たちはやはりなぜそういう問題が出てくるのかっていうのを考えたときに、イエス様が共にいてくださるならばこういうことも全て解決するのかなと思った。どうしても人間としてやはりいろんな問題が出てきますよね。やはりそこに罪の問題があるっていうことを私たちは忘れてはならないんだと思います。でもそこから救い出されているのも私たちなんですね。ですから私たちはどういうものなんだ、私は神様の前にどういうものなのだということをまず覚えることが大切なんだと思います。今の26章の一節にですね、あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになった時はっていう言葉があります。新明期というのはまだ約束の地に入る前の話です。約束の地にこれから入るというイスラエルの人たちに、あなた方はこういうふうな生き方をしなければいけないということを書いているのが新明記です。まだ約束の地に入っていないんですね。これからヨシュアに率いられて約束の地に入っていって、そこで神様が与える土地をですね、戦って勝ち取っていくんですね。まだそこに入ってもいない状態です。でもここで神様が語っているのは、もうその地に入ったらということです。あなたに与えようとしておられる地に入っていき、それを占領し、そこに住むようになった時はということです。もうそこにいるものだということでこれから書いているんですね。私たちはじゃあどういうものかというと、エペソ人への手紙にですね、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいましたという言葉があります。エペソ書の2章6節に、共に天上に座らせてくださいました。もう私たちが天にいるように見てくださっているということなんです。私たちは今まだこの地上にいますけども、もう私たちを天国にいるものとしてこう見てくださっているんですね。エペソ書には、私たちは今この地上で生きているけども、やがては天国に行くものなんだっていうふうに神様は見てくださっているということです。ですから私たちはですね、もう 神様によって天国に行くことが約束されているものであります。もうそこにいるようなものなんですね。で、2節見ますと、あなたの神主が与えようとしておられる地から収穫する大地のすべての実りの初物の一部を取って籠に入れ、あなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所へ行かなければならないとあります。ここにですね、与えようとしておられる地から収穫する大地のすべての実りの初物の一部を取ってとありますけれども、もうそこに行ったらあなた方にはこの収穫するそのものがあるということなんですよ。神様はその約束の地にあなた方を入れたならば、そこにあなた方が食べていけるもの、その収穫する実を実らせるその木がたくさんあり、そこに行ったならばあなた方は豊かな祝福を受けるということなんです。つまりそこに私たちはどういうものであるか、神様に祝福されたものということです。私たちは神様に祝福されて、すべての必要を満たしてくださるんだ、満たされるんだということがあるわけですね。エペソ書にまたこういう言葉あります。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたという言葉があります。ですね。神様はこの新命記は地上的な祝福ですけれども、霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあるんですね。くださいますという未来形じゃなくて、くださいましたっていう過去形なんですね。私たちは神様に祝福されているものなんです。神様によっても天国に行くものとして私たちは見られていると同時に、この地上においても霊的に祝福されているものなんですね。詩編の中に、主が私たちのために大いなることをなさったので私たちは喜んだとあります。私たちは神様がどんな霊的祝福をしてくださったか、それは一つのイエス様の十字架ですよね。罪を許してくださった、そこの喜びを私たちにまた祝福を与えてくださったとあるんです。だからこそですね、ルカの17章をちょっと開けてもらっていいですか。ルカの17章ルカの17章11節からです。ルカの17章の11節から。ルカの福音書17章の11節から。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入るとザラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。行って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人のほかに神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。10人の人がいて、サラート、雷病に侵された人がいて、イエス様にですね、彼らは十二節に遠く離れたところに立って声を張り上げて言います。イエス様、先生、私たちを憐れんでください。遠く離れたところに立たなければいけなかったんです。雷病の人は。近寄ってきてはいけなかったんですね。律法に書いてあるんですね。でも遠く離れても声を張り上げてイエス様に私たちを憐れんでくださいと言います。で、イエス様はこれを見て彼らに言われますね。行って自分の体を祭司に見せなさい。 彼らは清められたから祭司のもとに行ったんではないんですね。イエス様の言葉を信じて行ったんです。で、この雷病が清められたということを宣告するのはイエス様ではなくて祭司の働きなんです。祭司があなたは清いと言ったら彼らは普通の生活に戻ることができたんですね。だからイエス様は自分の体を祭司のところに見せなさいと言いに行きました。それは癒されたら祭司のところに行ったんではないんですね。イエス様の言葉を信じて行ったんですね。で、その途中で癒されたことが分かったんです。これ大きな信仰ですよ。彼らは自分たちが行ったら癒されるんだ、イエス様の言葉に従ったら癒されるんだという大きな信仰があったから彼らは行ったんです。10人は。で、その途中で癒されたことが分かったんです。問題はこの後なんですね。イエス様のもとに感謝しに帰ってきたのはサマリア人だけだったということです。だからこの感謝しに帰ったこのサマリア人はですね、15節に大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。これが礼拝なんですね。癒されることが、癒されたらそれでいいんじゃないんです。癒されたからこそそれをイエス様に感謝しに来る、これが礼拝なんですね。だから私たちもイエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださいました、私のためにイエス様が命を捨ててくださいました、それが分かった時にイエス様ありがとうございますとイエス様のもとに来てひれ伏して感謝する、これが礼拝なんだと。で、イエス様がそれが大切なんだと言っています。で、多くの人は癒されるためだけに来ます。自分に何かをしてもらうために来ます。多くのものを求めるだけ、何かをもらうために親のもとに来るばかりで、そのお返しに親に何かを与えることなど決して考えない幼児に似ているんです。主よ、私はあなたに罪許されました、私はあなたのために感謝いたします、私はあなたのために自分を捧げたいんです、主よ、私はあなたのために私に何ができますか、あなたのこの癒してくださったその愛に私が応えることができますように、私をどうぞ主を用いてください、そのように感謝しに来るということが大切なんです。癒された、罪許された、天国に行ける、それで終わりじゃないんですね。ああよかったじゃないんですね。そうじゃなくて、主を感謝します、次に私は主をあなたのために何をすればいいですかということです。今日ちょっと大人のクラスでも話したんですけどもね、ある時イエス様がサマリアに行った時に女の人と会話をして、その井戸の水を飲ませてくださいというところからイエス様がですね、私が与える水を飲む者はもう決して乾くことがなく、その人のうちで泉となって湧き上がります、湧き出ますという言葉をイエス様は言われたんですね。実はこのイエス様感謝しますという、イエス様主よ、あなたがこの私を本当に愛してくださってありがとうございますという思いっていうのは溢れ出るはずなんですね。その人のうちで泉となって溢れ出る、溢れ出るということが、実はこれが伝道なんです。神様の愛に溢れて、それが溢れ出て人にも語りたいというのが伝道なんです。自分さえ満たされればいいということではないんですね。満たされるだけではなくて、満たされたものが溢れ出ていかなければいけないんですね。溢れ出ないで自分さえ満たされればそれでいいと思ってくる、そこが大きな間違い。そうじゃなくて、礼拝というのは溢れ出て主を感謝しますと言って出てくるのがその思いです。ということはですね、私たちは常にイエス様の十字架っていうものを本当に感謝しているのか、クリスチャンと慣れたことっていうことをいつも感謝しているのかっていうことが問題です。それが当たり前のようになってはならないんですね。イエス様は、この後にですね、このイエス様はそのサマリアの女の人との会話の中で、しかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのですとあります。 御霊と真理によって父を礼拝する、そういう人を主は求めておられるということなんですね。ある本に面白いことが書いてあって、英語で考えるは think、THINK ですよね。感謝は thank、 THANK、 一文字違うだけ、 THINK、 THANK、 think、 thank、 これよく似てる言葉です。よく考える人はよく感謝する人。よく考えるっていうのは神様の恵みをいつも考える人、いつも思う人、think、 考える人は thank、 神様に感謝することができる人です。神様のことを一日のうちに私たちはどれだけ考えるかっていうことだと思います。もう仕事に入ってもう毎日の生活になったら、月曜から土曜までは全く神様のことを考えないで、聖書も読まない、祈りもしない、神様の恵みを考えないと、そこに感謝は出てこないんですね。礼拝に出てもそれは形式的になってしまいます。そうではなくて、やはりそれは感謝になっていかなければいけない。でもそのためには日々主の恵みを考えるものでなければならないんだろうなと思います。ここで言われている、申命記で言われている言葉は個人的な礼拝なんです。イスラエル全体というよりも個人なんですね。あなたはその約束の地に入った時には、礼拝行為というのは個人なんです。でもその個人が集まった時、全体の礼拝というものが祝福されていきます。教会の礼拝は個人の霊性によって左右されます。私たち一人一人が神様の前に本当に主に満たされていくということが大切です。ある時エリコの町をイスラエル人たちが攻めていった時に、エリコの町を取った時にアカンという人が、神様が取ってはいけないと言われたものを取ります。そこにあるものは全部神様に捧げられるもので、そこにたとえ宝物があってもそれを取ってはならないと言います。でもそれをアカンは取ったんですね。一人の人の罪によってイスラエルは次の戦いで負けていきます。本当に私たちは一人一人が、実は礼拝が恵まれて、礼拝が恵まれたら自分も恵まれるんじゃなくて、一人一人が主の前に恵まれているからこそ礼拝は恵まれていくということなんだと思うんですね。そうするときに私たちは本当に主の前に祈って、本当に祈って主に感謝の心を持って礼拝に出るということが大切なんだと思います。だから私たちはですね、礼拝に出るものというのは主の前に謙遜さというのが大切なんだと思います。もう一回申命記の26章に戻りますけれども、26章の5節に、26章の5節に、私の父はさすらえのアラム人でしたがっていう言葉が出てきます。アラム人というのはイスラエル人じゃないんですかっていう、このアラム人というのはアブラハムがですね、生まれたのはウルというところです。でそこからですね、父親に連れられて、約束の地に行こうとするんですけども、ハランというところに住みます。後で地図見といてください。ハランという土地に住んで、そこでしばらく滞在して、父親が亡くなってからハランから約束の地に行きます。でハランという町がですね、そのアラム地方にあったわけです。それでこのアラム人でしたがっていう言葉が出てきます。私はそういうですね、違法の土地の、そういう土地にいたものですっていう、本当に私は低いものなんですという思いっていうのはすごく大切なんですね。私はさすらいのアラム人でしたが、さすらいのっていうのは住むところがない、もうそういうものでしたっていうですね。でも神様が私を高くしてくださったんです、救ってくださったんです、導いてくださったんですということが大切なんだと思います。だからこそ私たちはですね、その主に感謝して、10節11節に、この第一の実りの初穂を持ってまいりましたとあります。主に捧げるという思いが大切です。私たちはやはり神様に救われたものとして主に捧げていくものですね。歴代史の中にこういう言葉があるんですね、 ダビデが神殿を建設するためにいろんな材料をこう献品するんですけども、このように自ら進んで捧げる力を持っているとしても私は何者なのでしょう、私の民は何者なのでしょう、すべてはあなたから出たのであり、私たちは見てから出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちが例えばですね、献金をしようとするときに、献金するその献金さえも神様からいただいたものなんですということなんです。ある女の子がですね、お父さんのところに行って、ある女の子がこう言ったんですね。お金ちょうだいってねだ、お金をねだったんです、ある女の子が。でお父さんが聞いたんですね、そのお金を何に使うのって聞いたら、その女の子は素直に、だって私明日はお父さんの誕生日だから何かプレゼントを買ってあげたいのと言ったんです、ね、お父さんのプレゼントを買いたいのでお父さんにお金をねだったんです。でお父さんは彼女にお金を与えたんです。でその翌日彼女からプレゼントをもらったんです、ね、お父さんが支払ったお金でお父さんはプレゼントをもらったんです。お父さんどうしたでしょうね。そのプレゼントを本当に大切に思ったと思います。じゃあこれが私たちなんですよ。女の子はね、お父さんにプレゼントをあげたいからお金ちょうだい、でそのお金でお父さんのプレゼント、お父さんのお金でお父さんのプレゼントを買ってお父さんにプレゼントしたわけですね。だこういうことなんですね。私たちの捧げるっていうのは、全ては神様から出たものであり、神様が私たちにくださったもの。だから私たちは十一献金をしましょうって言いますけども、十一献金というよりも十一返金だという人がいます。それは神様にお返しするものなんです。神様のものなんです。だからマラキ書を読むと、十字献金をしてないということは神様のものを盗んでいると言ってます。神様のものをあなたは盗んでいる、だからこういうふうにあなたはいろんな悪いことが起こるんですよってなんですね。主から全てはいただいたものであり、それを主へお返しするんです。でも神様はそれをすごく喜ばれるんです。だからその女の子に、お父さんはその女の子をじゃあどうするか、すごく可愛がるんですよ。私たちもそうなんですね。神様からいただいたものを神様にお返ししていく、それが主へ捧げるということです。それは献金だけでも限りません。私たちが主からいただいたこの声を主へ賛美を捧げる、私たちの主からいただいたからこそ祈る力も主にいただいたものです。それを全て主のために使うということです。それが捧げるということですね。私たちは自分の働いたお金で私は献金しているんだではなくて、その働く力、働く時間、働く能力、すべては神様が私に与えてくださったものです。だから私はそれを主にお返しする、主に感謝していく、それが礼拝なんだということなんだと思うんですね。だから私たちは礼拝するということは本当にすごく大切なことであり、一番私たちは一番にしていかなければならないんだと思うんです。主を感謝しますという思いを持って私たちは主の前に出るということがすごく大切なことなんだと思います。これが礼拝ですね。では一言お祈りいたします。